ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。9月7日は松本京子さんの67歳のお誕生日です。一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月7日、中国の抗日勝利70周年記念行事と南北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月3日に中国は抗日戦争勝利70年の記念行事として軍事パレード閲兵式を行いました。そこに韓国からはパク・クネ大統領、そして北朝鮮からはチェ・リョンヘ朝鮮労働党の政治局員であり書記であるチェ・リョンヘ氏が出席をいたしましたが、この南北朝鮮の出席というものは中国にとってももちろんプラスが大きかったと思いますが、同時に韓国、北朝鮮、双方にとっても得るものが大きかったと、おそらくそういう評価ができるだろうと思います。特にパク・クネ大統領にとってみますと、中国が大変な厚遇をしてくれたと、これは考えてみますと、今回の軍事パレードには日本はもとよりアメリカ、あるいはヨーロッパの主要国の首脳が出席をしておりませんので、非常にそれは、中国にとってみると孤立化したような印象があった中でですね、パク・クネ大統領が出席をしてくれたということがあって、厚遇を、非常に高い待遇をしたと言っていいと思いますが、それが韓国内では大変歓迎をされたと。実際9月4日に韓国ギャラップが発表した世論調査を見ますと、パク・クネ大統領の支持率は1年数ヶ月ぶりに 50% 台を回復してですね、54% に及ぶと。多くの韓国民が歓迎したと、評価したということがそこからわかるわけでありますし、同時にそれだけの厚遇を受けると、北朝鮮がチェ・リョンヘという政府の高官でもなければ、朝鮮労働党の政治局の常務委員でもない平野政治局員ですので、そういう人を送ってきたことと比べると、当然差がつくのは当たり前でありますので、そうしますと、韓国にとってみると、中国が今、韓国の方を北朝鮮よりも重視しているという、そういう印象を強調することができたと。実際は決してそういうことではないと言っていいのでありますが、しかしその印象が韓国にとっては相当大きなプラスであったということになると思います。もちろん、その分韓国が中国に大きく傾斜しているという印象を与えましたし、日本やアメリカがそれを歓迎できないというのも事実でありますが、しかし、おそらく韓国政府としましては、 10月16日にはパク・クネ大統領がワシントンでオバマ大統領と首脳会談を持つことになっておりますし、10月末あるいは11月の初旬にはソウルでパク・クネ大統領が安倍晋三総理との首脳会談を持つ可能性も今出てきましたので、まあ、おそらく今後アメリカ日本とは首脳会談を通じて密接な関係を維持するということを考えつつ、今回中国へのある種の傾斜ということを、まあ、行ったんだろうと思います。もとよりそういう韓国の姿勢は中国にとってみますと大変歓迎できるわけであります。特に今回の軍事パレード、先ほども申し上げましたが、日本や欧米諸国が首脳を送らないという、そういう意味では国際社会の中で孤立しているという印象を与えるものでありましたが、まあ、そこで、まあ、西側の韓国が大統領を送ってくれたことで最低のメンツが中国は保てたと言っていいと思いますし、まあ、同時に日米韓という三国間の協力体制に、まあ、ある種のくさびを打ち込む、まあ、そういう効果も期待をしていたかと思います。北朝鮮との関係で考えてみますと、まあ、今回北朝鮮がチェロンヘ政治局員を送ったことの意味が、まあ、非常に大きかったと言っていいかと思います。中国にとってはそれが非常に助かる話であった、まあ、なぜならば仮にチェロンヘ氏ではなくですね、キム・ヨンナム、最高人民会議常任委員会の委員長がもしこの軍事パレードに出席ということで訪中をしていた場合、やはり中国は北朝鮮と韓国のこうバランスをどう取るかということについて相当悩んだはずであります。まあ、それはキム・ヨンナム氏が、まあ名目上とはいえ国家元首級であるからでありますが、まあ、しかし今回北朝鮮はキム・ヨンナム氏ではなくチェ・リョンヘ氏を中国に送りました。そうであれば中国は全然心配せずにですね、韓国だけを厚遇するということができたわけでありますので、まあ、これは中国にとって非常にありがたかったという話になろうかと思います。まあ、一方北朝鮮にとってみましても、今回中国が非常に大事にしている行事である抗日戦争勝利70周年に政府の高官ではなく、あるいは党の常任委員でもない、常務委員会の委員でもないチェロンヘ氏を送ったことで、まあ、低い、いわばある程度低いレベルの代表を送ったと。これは私は10月10日、北朝鮮の党創建70周年に中国が高いレベルの代表を送ってこない可能性がありますので、まあ、その際メンツを失わないようにする、まあ、一つの措置であったかと思いますし、これは北朝鮮にとってもプラスであったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。拉致問題の解決に向けた取り組みについては、拉致問題対策本部を中心とした政府一体の取り組みのほか、民間の方々の活動が拉致問題に対する国内外の世論の高まりに大きく貢献しています。今回は拉致問題の解決に取り組んでいる民間団体のうち、家族会及び救う会の活動についてご説明します。家族会はどのような活動を行っているのでしょうか。北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって、1997年に結成された団体が、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、略して家族会です。結成以来、拉致問題を解決し、被害者の方々を一日も早く取り戻すことを願い、街頭における署名活動や講演会の開催など地道な活動を行ってきました。 また日本国内にとどまらず、国連や各国の政府関係者、国会議員を訪問し、拉致問題解決に向けた協力を訴えたり、韓国、タイ、ルーマニアなど日本以外の国の拉致被害者家族と面会し、連携を深めたりするなどの活動も行っています。そして、拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく、国際的な活動を広げています。次に、救う会はどのような活動を行っているのでしょうか。家族会を支援し、被害者を救出する目的で、拉致被害者の友人や支援者などにより、1997年に結成されたのが、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、略称、救う会です。現在、救う会には、全国の34都道府県、および一つの市と青年組織一つを加えた36組織が加盟しています。救う会は、家族会と共催で、講演会、集会、写真パネル展など、拉致問題の啓発に関する行事を実施するほか、署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えています。また、拉致議連や家族会とともに、国連やアメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決の必要性と国際的な連携、協力を訴えています。日本政府は今後も、これら民間の団体とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお母様、有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは、2015年3月9日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お父さんもお母さんも今のところはなんとか元気にしてます。だから心配しないでいてくださいね。それで今前にも言ったように家族としては直子と一子とそれから一個の子供と5人で暮らしてます。だから本当にお母さんたちはお父さんもお母さんも本当に今は何も言うことありません。ただ稽古のことが毎日頭にあるだけで、他は本当に一個も直子もよくしてくれるし、本当に私は幸せだなといつも思ってます。それで家族のことなんですけどね、おばちゃんがちょっと様子が変わりましたけれども、ひろこおばちゃんは足がちょっと不自由になって手術したんだけれども、これはもう治らないことで一応車椅子になってますけれども、もう一人で生活できないのでね、もう家を空けて有料老人ホームに入って、頭は非常にしっかりしてるから、稽古も分かってるように本当に何でも自分でできるからね、他は元気に暮らしてますよ。だから足がちょっと不自由なだけであって、ものはしっかり言えるし、昔のままのひろこおばちゃんです。まっちゃんおばちゃんがちょっとね、2、3日前から調子が悪くて、今のところは落ち着いてるけれど、一応入院はしてます。でも今のところは大丈夫だと思ってます。それと、あとはお姉ちゃんや妹のことなんだけれども、まさこはね、雅子夫婦は本当に元気で、で北谷は来年が定年だからね、来年は会社を辞めてまた他のところを探して適当なところ行こうかなということは言ってましたけれども、一応向こうも落ち着いてます。まだ舞は 結婚しないで一人いますけれども、この前も言ったように、ミカとユカは結婚して子供ができました。で、ちょうどどちらも結婚を同じ年にして、子供も同じ年にできて、今、元気な男の子と女の子ができてます。で、本当に可愛くてね、来たらよくね、もうちょっと話もできるようになって、ちょうど お誕生日が2月が、ゆかの子供が2月、みかの子供が、みかゆかお姉ちゃんの方ね、お姉ちゃんの方が7月にお誕生日ですから、もう走り回ってますし、ちょっと軽いものだったら言葉が喋るようになってます。だからみんなそれぞれいいご主人が当たって幸せに暮らしております。えみところがね、二人が大学で、下が高校になってるけど、そこも元気で何も言うことなく暮らしてます。で、高志のところもお姉ちゃんの方が、高志のところとうとう二人だけで男の子はできなかったです。だから上の子が大学、来年くらい卒業だろうと思うんだけれども、下がね、今年から大学行きます。だからなんとか、工場の方も高志が頑張ってやってるので、二代目だけれども、なんとか工場の方もうまいことやっていってます。だから、家族としては何にも言うことがないから、稽古さえ帰ってくれば、本当によかったな、ということですから、稽古もそこで頑張って、とにかくあなたも子供がだいぶ大きくなったと思います。だから子供がね、成長するのを楽しみに、しっかりと、頭に自分は日本人だということをしっかり頭に置いて、そこで生活してください。必ず今の総理は安倍総理と言って本当に私らお父さんもお母さんも本当にお世話になりました。本当に自分の総理の間にこの問題を解決して拉致された皆さんを取り返さないかんってしっかりおっしゃってくださっているので、希望を持って必ずこの日本に帰れるという思いでね、とにかくしっかり、しっかりと気持ちだけを持って、子供たちをいい子供に大きくしてください。お母さんはそれだけ、言うことはそれだけです。だから、家族としてはみんな楽しく、うまいこと言ってますので、それの心配は全然なく、稽古だけは、一日とか早く帰れるよう、お母さんも祈りながら、毎日頑張りますので、稽古も頑張ってください。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母様、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、山口百恵のコスモスをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。 またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz。夜12時からは周波数 9975kHz。夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。